皆さんおはようございます。
おはようございます。
今年ですね、最後の礼拝、こうして街道とそれぞれの場所をネットでつないでご一緒に、集えましたことを感謝いたします。今日はですね、普段の礼拝よりも非常にボリューミーでして、昨夜から使っておりましたろうそくがもう危ないということでですね、今急遽ちょっと消していただきました。まあろうそくがなくてもですね、ご一緒にこうしてクリスマスを祝えるなということをね、喜びたいと思うんですね。昨夜はクリスマスのイブの礼拝でした。大勢の方と共にイエス様誕生を分かち合ったわけです。で、もう今日はですね、一夜明けましてまたこうしてご一緒に礼拝です。昨日の夜から今日にかけましてあった一大イベント、子供たちのところにサンタクロースがやってくるっていうね、こういうイベントがありました。今朝ですね、普段だったら7時頃に起きてくるはずの次男が、お父さん、お父さんって言いながらですね、私を起こすわけですね。寝ぼけながら何って言ったらね、サンタさん来た、起きていいって聞くわけですね。勝手に起きたらいいやんねって言うんで起きましてね。で、彼が暗がりの中で荷物を開けようとしますからね、もうどうぞと言ってリビングにやりまして、で、リビングの方で兄と一緒にこうガサゴソやってるわけですね。弟が気になったのか三男を起こしに行こうとするんですが、それはやめとけということでですね、まあ朝から非常に楽しい時間を過ごしておりました。実はね、今年はね、なんと親にもサンタが来ましてね、何来たかちょっとね、はい、もうね、見せたかったから持ってきたんですけどね、男はつらいよの DVD が届きましてね、はい、もう本当にこう欲しいものをくれるなと思ってね、今週どっかで見ないとなと思っているところです。クリスマスっていうのはね、神様が私たちにプレゼントをくださる時です。もちろん DVD をくれるっていう時じゃない、ね、神様が私たちにプレゼントをくださる時、神が与えてくださるプレゼントとは約束です。私はちゃんとあなたに目を留めている。私は決してあなたを一人ぼっちにはしない。たとえどんな課題を抱えていても、困難に直面していても、不安におののいていても、私はあなたを見捨てず共にいる神である。神が与えてくださる約束とは、私たちを必ず祝福し、愛し、導く、そんな約束です。そしてその現れが救い主イエス・キリストの誕生でした。この神様が与えてくださる約束とは、神を信じている者だけではなく、信じていない者、いや私は神なんて関係ありませんもんね、必要ありませんもんねって言っているその人々にも与えられている喜びです。だからみんなで喜ばんねや、そんなわけですね。クリスマスというものの特徴を考えていきますと、日本の祭りなんかとはね、ちょっと違うっていう意味で比較したいんですが、日本のお祭りというものは祭りの準備の段階で盛り上がり、当日はっと盛り上がりますが、終わった翌日から何か粛々と日常の生活に戻っていくでしょ。日本の祭りってね、まあ、来年に向けての準備は始まるかもしれないけれど、その祭りの当日が終わったらそこで一旦区切られてしまうんですよ。しかしね、クリスマスの喜びというのは違う。イエス・キリストが生まれたんだよ、じゃあイエス・キリストが私たちの救い主と生まれてくださった、そこから私たちは何が始まっていくか、むしろクリスマスを過ぎてからが私たちにとっては本番なんです。生まれてくださったならば、私たちはもはや孤独ではないはずなんだ。では私たちは今どう生きようか、そうやって自分たちの生き方にイエス様が伴ってくださるんだよって、そこから私たちはクリスマスを歩み始めるわけです。ただね、一つだけ注意せねばならぬのは、私たちの心は弱い。一時的に、あ、イエス様生まれたんだ、そうやって気持ちがわーってこう高ぶったとしても、何もしなければすぐに冷めていく。バーベキューなんかで火を起こすときには、小さな種火を作ってそこにね、薪を、まあ、細いこうね、燃えやすいものをこうくべて、だんだんだんだん大きくして火をね強くするように、私たちの心にも日々神様の御言葉と祈りと、神が共にいてくださるんだという希望を常に補充し続けないと、私たちはいつの間にか勝手に孤独に陥って勝手に弱ってしまう。 だから私たちはクリスマスを過ぎてもなおこうして日々の御言葉礼拝に共に集いつつ元気を分かち合っていきたいと思うんです。今日ご一緒に読みたいと思って選んだ箇所はマルコ福音書の1章1節9節14、15節でした。変則的にとびとびで選んでいます。どうしてマルコの福音書から今日お話をしようかと思ったか、11月の末からですね、イエス様誕生を待ち望むアドベントが始まったんですが、アドベントが始まって以来ヨハネ福音書、マタイ、ルカ福音書ではイエス様誕生の物語を読んできた。しかしマルコはまだ読んでないんですね。なので今回はマルコから読もうと思って選んだ次第です。ただマルコ福音書はですね、イエス様の誕生物語は描いていません。もう一章の一節を見ますと、神の子イエス・キリストの福音の始めとあって、預言者イザヤが語った言葉としてイエス様の先見者であるバプテスマのヨハネという人物が現れてね、もうイエス様の誕生をどっかポーンとこう飛ばすようにして物語は始まっていく。マルコ福音書の著者にとっての関心っていうのはイエス様の言動であり、特に十字架で亡くなって私たちを救うとはいかなるものであるかっていう、そっちに彼の関心は行っている。だからイエス様の誕生そのものは触れません。しかし今日選びましたとびとびですが3箇所、この箇所を読んでいくときに、私たちの救い主イエス・キリストとは一体いかなる方であるのか、そのメッセージをマルコは大変分厚くですね、私たちに伝えているんです。今日はマルコ版のイエス様救い主誕生をご一緒に読んでみたいと思いました。さてもう一度箇所を読んでみましょう。1節9節14、15節です。神の子イエス・キリストの福音の始め、9節、その頃イエスはガリレーのナザレから来てヨルダン川でヨハネから洗礼バプテスマを受けた。14、15節、ヨハネが捕らえられた後イエスはガリラヤへ行き神の福音を述べ伝え、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。今の箇所を読んでおりますとね、二つの言葉が繰り返されているということに気がつく。一つはガリラヤという言葉、もう一つは福音という言葉です。この二つの言葉が繰り返されているのは決して偶然ではありませんで、この二つの言葉はマルコ福音書にとっては非常に意味のこもった言葉なんです。それぞれの言葉が救い主イエス・キリストとはいかなる方であったのかを伝えようとするキーワードになる。なのでその2つの言葉をそれぞれに見ていきたいと思うんですね。最初にガリラヤという言葉を考えたい。ガリラヤ、今皆さんのお手持ちの聖書がどの訳なのかがちょっと分かりませんが、新共同訳聖書とか、聖書教会訳聖書というものはですね、後ろの方を見ますとそこに、聖書世界の地図が載っています。その地図の6番を見ますと、新約時代のパレスチナという地図がありますが、その地図の中にガリラヤと呼ばれる地帯が記されている。地図の上部、ガリラヤ湖の西側がガリラヤという地域です。イスラエルの北部はですね、もうちょっとこのガリラヤから上に北に行きますとレバノンという山々が連なっておりまして、そのレバノンの山々の雪解け水が溶けて流れ込んでくるのがガリラヤ湖です。乾燥地帯でありますイスラエルにおいてこのガリラヤ湖は貴重な水源で、この周辺は緑が豊かな地域だと言われます。でしかし古来よりこのガリラヤと言われる地域は大変苦しい歴史を経験してきた土地でもある。今朝礼拝の始まりに読んでいただきました招きの言葉、イザヤ書8章23節を見ますとこう書かれている。先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、 異邦人のガリラヤは栄光を受ける。先ほどの、新共同訳の後ろにあります地図のね、今度は4番目、統一王国時代っていうのを開きますと、ゼブルン・ナフタリと呼ばれる地域が先ほど6番の地図のガリラヤとほぼほぼ重なるということが分かります。預言者イザヤはこのゼブルン・ナフタリの地ガリラヤは恥ずかしめを受けたというふうに、その8章23節では書いておりました。どういう意味か、預言者イザヤが活動しましたのは紀元前7世紀と言われていますが、この時期は、イスラエルの北部、北にあった北王国がアッシリアという国によって滅ぼされる時期です。イザヤは、預言者イザヤはその北部がアッシリア軍によって蹂躙され、多くの血が流され命が奪われていったという状況を知っている。それが恥ずかしめを受けたとの言葉です。イザヤは8章23節後半で今度は異邦人のガリラヤという言葉も告げています。その意味もまた北王国を滅ぼすアッシリアに由来をする話です。アッシリアという国は支配した地域で住民が結託をして反乱を起こすことがないように、彼らが一致できなくなる、そのような政策を取りました。それが移住政策です。同じ生まれ故郷の人々が集まっているとね、結託しやすいように、結託しやすいので、だったら生まれも育ちも文化も考え方も全然違う人々をミックスしようと思ったんです。なので自分の支配地域の中でこっちの地域とあっちの地域の一部住民を入れ替えるようなことをしましてね、そうしますと宗教観も違う、生まれ育ちも文化も考え方も違う、そんな人たちが一緒に生活を強いられるから、そこでいざこざが発生する、いさかいが起こってくる。そうやってアッシリアは住民の中で反発心をね、お互いの住民同士での反発を生み出すことによって、自分たちへの支配国に対しての反乱をさせないようにしてきた。もちろんその狙い通り反発は起こってくる、いさかいは起こる。しかし同時にその異民族間での婚姻等も起こってくるんですね。そうすると当然どちらの民族にもルーツを持つ子どもたちが誕生していきます。実はこれがユダヤ人にとっては許しがたい行為に移ったんです。ユダヤ人たちは旧約の初め、あのアブラハムに神が私はあなたとあなたの一族を祝福し救おうと約束なさった、その約束をしっかり彼らは胸に刻んでいましたから、自分たちの民族の純粋さを失うような他の民族との混血が起こってくるということは、神のそのお約束を保護にするものなんだと彼らは考えたんです。今だったらそんなこと考える必要もないのにと思うんだけれど、彼らはそのように考え、だから違う民族と混じった地域、そういう意味で異邦人のガリラヤと言って蔑んだ。それをイザヤは記したんです。イザヤが語った言葉から700年を経った時代、イエス様の時代におきましても状況は同じだった。当時イスラエルを支配していたのはローマという帝国ですけれども、ローマは、地域にある程度の自治を認めますが、その自治の中で王となっているユダヤ王が、昨日のお話にも上がりましたヘロデという王の一族です。ヘロデは政治家としては大変有能だったということが書かれますが、それは積極的にローマにすり寄っていくような政策をしたから都合が良かったという意味です。このヘロデの一族はローマの風習やギリシャ文化をどんどんどんどん受け入れ、また彼らが町を改修したり建設したりするときにはローマ皇帝にちなんだ名前を町につけていっている。例えば先ほど見ていただいた地図の6番ではカイサリアっていう地域があります、町がありますが、カイサリアっていうのは皇帝カイサルから来ている言葉、 ティベリウスという町がある。これもティベリウスという皇帝にちなむ言葉、まあ、もちろん他にも皇帝の、ね、母親とか妻とかそういうところから引っ張ってきた名前なんかもあるんですけれども、こうやってイエス様時代においてもこの北部ガリラヤという地域は 多文化を取り入れるために政治利用されたそういう土地でした。だから支配をされているイスラエルの中で、でも私たちは神に選ばれているんだと自負を持っている人々からは余計にガリラヤは嫌われた地域です。あいつらは歴史上だけではなく今もローマの文化におもねっている、神を軽んじている、そんなイメージを多くの人がガリラヤの中に持っていた。マルコはそのガリラヤという言葉を連呼するんです。イエス・キリストはガリラヤから神の御言葉を語り始めたんだと告げるんです。そこに込められているガリラヤとの意味は、私たちの救い主は踏みにじられ軽んじられてきた民のただ中にて立ち、神の御言葉を伝えてくれる私たちに寄り添う救い主なんだ、そんなメッセージをガリラヤとの言葉の中に込めたんだ。神が与えてくださった救い主はね、苦労知らずのボンボンなんじゃないんだ。この方は苦しみ、いろんな現実の中でどうしようか、明日の釜の蓋はどうやって開けるんだろうかとかね、なんでこんな理不尽な状況でって言いたい、そんな人々のただ中で一緒に生まれ一緒に生きてきた方なんだ。私たちは神に見捨てられているんじゃない、神が私たちと共に生きるべく与えてくださった救い主は私たちと同じこの土壌でこの現実のただ中で生きてくれる方なんだと、マルコは精一杯声を上げた。それがガリラヤなんですよ。もう一つ注目したいキーワードが福音です。福音、良い知らせ、幸せの知らせと呼ばれる言葉。今日この福音という言葉を見るためにね、ちょっと2つの観点で見たかったんです。1つはイエス様が福音を語り始めた時期がいつかということ、もう1つはその内容です。時期を見ますとね、14節でヨハネが捕らえられた後イエスはガリラヤへ行き神の福音を述べ伝えとある。ヨハネという人物が一つのきっかけになっているということが書かれている。じゃあそのヨハネが一体どういう人かと言ったらば、9節、イエス様の師にあたる人物、先生にあたる人物で、イエス様は彼から洗礼を受けている、バプテスマを受けているということが書かれています。このヨハネがヘロデ王、ユダヤ王のヘロデアンティパスに捕らえられている。イエス様から言うならば、私が大変お世話になった先生が王によって捕らえられた、今から何が起こるんだろう、そんな不安と心配の渦中です。しかしその心配不安の渦中にてイエス様は福音を語り始める。じゃあその福音の内実は何か、内容は何か。15節においてイエス様はこうおっしゃった、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。大事な言葉なんでちょっとずつね解説を加えていきますが、時は満ちっていう、その時っていう言葉、ギリシャ語の原文見ますとカイロスという言葉が使われている。ギリシャ語の中で時間を表す言葉は大きく2つありまして、1つはカイロス、1つはクロノスなんですね。でクロノスっていう言葉は私たちが認識しやすいね、過去があって今があって未来があるっていう、こういう時間の流れのことをクロノスと言います。一方カイロスっていう時間は何かって言ったら、点的な一点、一瞬っていうこの一時間のポイントを指す言葉なんですね。何かコップの中に水を溜めていきます。ずっと水は溜まっていってるんだけれども、全然それは姿が見えない。しかしそのコップに水が満ちた瞬間にうわっと水が溢れ出していく、そんな一瞬の時っていうのをカイロスって表すんですね。 イエス様おっしゃった時は満ちている。もうコップから水がふわっと溢れ出すように、神はまさにこの瞬間に私たちに対してわっと働きかけようとしているってイエス様おっしゃる。時は満ちた、神の国は近づいた。国っていう言葉、バシレウスっていう言葉なんですけれども、王国とかね、そういう言葉なんですが、私たちは国って言ったら広さとか土地とかの概念でものを考えてしまう。しかしギリシャ語における国という言葉は関係を表す言葉です。どういう意味かって言ったら、神の国が始まったっていうのは、神が私たちの王様として、私たちの主人として、私たちのことをしっかり守るようにしてくださる、神の守りが始まるっていう、そういう意味の言葉。イエス様おっしゃったんですよ。今や神が私たちの王として、私たちの主人として、私たちに目を留め、私たちを守り、私たちを導き、私たちをちゃんと整えようとする、その瞬間が今始まろうとしている。だからイエス様おっしゃるんです。悔い改めて福音を信じなさい。神がね、私たちに働いてくれるんだよ、もう遅いよ、こっからはあなたはダメだよって言ってイエス様切り捨てたんじゃないんだ。神が今あなたに働こうとしている、だから悔い改めるんだ。悔い改めるっていうのは方向転換するっていう意味です。それまでの自分本位の生き方をやめ、不安や恐怖に振り回されながら、感情に振り回されながら生きている、そんな生き方から解放され、周囲の顔色におもねりながら生きることじゃなくて、権力の動きがもう世界の全てだと諦めて誤解をしてしまう、そんな囚われからね、解き放たれて、神をまっすぐ見上げて、神を見据えて生きる方向転換をしなさいって。そうしたら、悔い改めて福音を信じなさい。そうしたらね、神があなたにね、ちゃんと働いてくださっていることを信じて安心して、あなたはここから生きていけるよって。もう自分の力の限界が私の人生の限界だではなくてね、私の限界には直面している、しかしなお神が私に働いてくれる、神はなお私をちゃんと祝福し、整え、導いてくれる、そんな期待の中で私たちは生きられるし、実際にそうなんだよってイエス様おっしゃった。ガリラヤという言葉、福音という言葉を見てきた。まとめるとこういう言葉なんですよ。私たちの救い主イエス・キリストはね、私たちの現実を知らぬ方ではない。私たちがね、一体どれほど毎日精一杯生きているか、精一杯生きているのに、なんでこんなことが起こるんだ、なんで誰が望んでこんなことになったねって言いたい、そんなね、私たちの人生に救い主はぴったり寄り添いながらね、安心しなさい、神はあなたを見捨てていない、神は今あなたにしっかり目を留め、あなたを祝福し、あなたをここから導き出そうとしている、私が一緒にいるよ、神が共にいることを私はあなたにしっかり伝え、あなたをここからきちんと導き出そう、神の福音に共に歩み出そう、福音を信じ、悔い改め、方向転換しなさいって、そうやってイエス様は語り始めてくれたんです。マルコ福音書はね、先ほども言いましたが、ガリラヤっていう言葉を非常に大事にしているんです。その証をね、一つ皆さんと一緒に聖書を開いて確かめてみたい。マルコ福音書の後半16章の7節、6、7節っていうところをちょっと開いてほしいんですね。新約聖書の97ページのところにありますが、マルコ福音書16章の6、7節お読みいたします。若者は言った、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、王様した場所である。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。 この言葉はイエス様が十字架にかかって亡くなったその3日目の朝、女弟子たちがイエス様の墓に行き、イエス様のその遺体に防腐剤代わりの香油を塗ろうとした、油を塗ろうとしたその時の言葉。墓を覗いてみるとイエス様の遺体がない。そこに一人の白い衣を着た天使のようなものがやってきて、この女弟子たちに告げるんだ。あなた方はイエスを探しているんだろう。ここにはいないよ。あの方は復活してもう動き始めておられる。じゃあどこで出会えるのか。ガリラヤで出会えるってそう告げた。マルコ福音書が告げるガリラヤっていうのはね、イエス様と出会う場所なんですよ。そのイエス様と出会う場所はどこかきれいに着飾ってパーティーのような会場に行ってそこで出会えるって言ってるんじゃないんだ。先ほど一章で見てきたようにガリラヤとは、多くの人が七転抜刀しながら這いずり回るようにしながら生きている現実のこと。あなたの人生に立ち返ってごらん。あなたの労苦に満ちた現実に立ち返ってごらん。でもその時に思い返して探すんだよ。イエス・キリストはどこにおられるんだろうか。私に寄り添ってくださる救い主は、私のことを百も承知の上で、弱さも痛みも課題も全部知った上で、なお私たちに目を留め共に生きようとしてくださる救い主、その方があなたの現実に、あなたの人生の傍らにおられるんだよ。出会いに行きなさい。そうやってマルコは私たちに告げるんですよ。人間誰しもがね、自分の都合がある、不安がある、恐怖がある、振り回される、周囲の目は怖いし、世間は理不尽だと思えるような、そんな出来事ばかりだ。しかし私たちはこのアドベントの期間、イエス様誕生物語を見ながら確認してきたじゃないか。ヨハネ福音書はね、イエス様のことを命を照らす光と表現をした。ルカ福音書では貝羽桶に眠る赤ん坊を通して私たちにメッセージを告げた。マタイ福音書はインマヌエル、神は我々と共におられるという言葉でイエス様を表現した。マルコ福音書はガリラヤから福音が呼びかけられたと今日この箇所にて記した。そのそれぞれの福音書の書き方はある。しかしそれぞれの福音書が私たちに告げているのは、神は今課題を抱え、弱さを抱え、痛みを抱えながら生きている。喜びだけじゃなくって、そんなネガティブなものもいっぱい経験している。でもあなたの傍らに救い主は、神の子は生まれたんだ。そうやってそれぞれの福音書がイエス様を証しした。マルコはガリラヤから福音がそう告げたんです。クリスマスとは、私たちが神を信じ、神と共に生きられる、その希望をもう一度確認し合う時なんです。今年のアドベント、私はですね、自分の話をして恐縮ですが、私はね、一つの悲しい知らせをもらいました。これまで何度も何度もお話の中で伝えてきたんですけれども、私の恩師関田博夫という牧師が12月の14日94歳で召された、亡くなったという知らせを受けた。数日前ですね、その数日前に夢の中でね、なんか関田先生と話しているような、そういう夢を見たのでね、なんかの知らせだったのかな、後になって思うんですけれども、非常に私は影響を受けましたし、正直助けていただいた方だった。ちなみにこの男はつらいよね、説教者の視点で見なさいということを教えてくれたのも関田先生だったんですが、そういう意味で本当に講師ともにいろんな影響を受けたんですが、彼との出会いは2005年になります。今から18年ぐらい前かな、当時ですね、私は西南神学部の専攻科を卒業する年 である方と結婚することになっていた。けれども婚約式の一月前に突然婚約が破棄される。 意味が分からずに混乱をしまして、どういうこと、なんでって対話を繰り返したんですけれども、結局相手との対話の中で見えてきたのは不誠実な対応ばかり。一体なぜ、そんなことで本当に傷ついたんですね。でその時期に、まあ、その年の6月にですね、西南大学のミッションウィークという、まあ、特別集会がありまして、その講師でやってこられたのがこの関田先生だった。大変感銘を受けたお話ね、説教を聞きまして、先生にすぐに質問に行ったんですね。その時にはそこでそのやり取りで終わったんですが、その秋のこと、当時私が新学生として研修を受けていたのが福岡の西南学院協会でして、その西南学院協会の秋の特別集会の講師がまた関田先生だったんです。また大変感銘を受けた、ね、説教だったのですぐに先生に質問に行った。すると何か私が非常に切羽詰まった雰囲気だったんでしょう。先生からね、何かあったのかい、よかったら話してみないか、でそんな風に呼びかけてもらえた。それから先生との対話がずっとこう始まっていったんです。で聞けば先生自身も若い自分、婚約相手から一方的に破棄されるという経験があったので、ものすごくなんかでお互いにああだこうだ話もできたんですが、また先生、まあ、94歳で亡くなったから、もちろん高校生ぐらいの時に戦争を経験してるんですね。戦中先生のお父さんが北九州小倉で牧師をしていた関係で、周囲から敵国宗教の家の子だということで大変厳しいいじめを経験している。だからこそ余計に軍国少年であろうとした。しかし戦後日本が敗れ、天皇を神だと教え込んできたそういう大日本帝国憲法の規範が全部崩壊した中で、何を信じていいか分からずになって生きる希望を見失う、そんな中でもう一度イエス様と出会ったっていうのが関田先生だったんです。だからこの関田先生ね、本当に人がね絶望しロークするっていうことを知っていたからこそ、彼はそのような人々を放っておけなかった。彼はそういう苦しむ人々の傍らに立ち続け、ずっとね話を聞きながらイエス様のことを彼は伝えてくれた。私もそうやって助けられた一人でした。2007年の春先、いよいよ4月から私も牧師となってこの久留米教会に着任しようというその時期にですね、3月か2月の末か3月だったかな、私はね関田先生にお手紙を書いた。あの時先生と出会い、ね、神学部に踏みとどまれました。春から牧師になります。そんなお手紙を出しましたらすぐに返信が来た。その返信の言葉が今も私にとって大きな支えになっている。こんなふうなことを書いてあった。イエスは傷ついた癒し人だった。イエス自身が傷ついたからこそ、彼の言動を通して人はなお希望を見出し癒されていく。君も傷ついた。だから君は牧師になれる。常に神の語りかけを聞き頑張りなさい。イエス・キリストという方はね、傷を負わない方じゃなかったんだ。人々が傷だらけになって生きているその現実のただ中に飛び込んできて一緒に生きた方だったんだ。あの方が語る、聖書を通して語る言葉の一つ一つの中には、血の滲むような人間のロークっていうものをね、知った上で踏まえた上でなお私たちに告げていく希望が満ち満ちている。あの方は全部を知ってるんだ。人間っていうものの脆さも弱さも痛みも。だけどガリラヤから福音が語られていったように、イエス様は私たちに告げ続ける、安心しなさい、神はあなたにちゃんと目を留めている。今あなたが直面している課題がずっと続いていくと思うのかい。今あなたが不安におののいている、その不安のまま終わってしまうと思うのかい。私が一緒にいるんだ。あなたを決して一人ぼっちにせず、神が今あなたに何をどう働きかけ、何を示し、 どう整え導いてくださるか、安心して神を信じ委ね私と共に歩みなさい、大丈夫だ。そうやって救い主イエス・キリストは人々に告げ続けたんですよ。そのメッセージは2000年の時を超え、イスラエルとこの久留米という土地の距離を超えて、なお私たちにこんなにも生き生きと伝わってきている。私たちが目を留めるべきはね、このイエス・キリストという方、神が私たちのために与えてくださった、私たちの傍らに生かしてくださった、その救い主が今の私に、私たちに何を告げているか、そこに私たち目を留めていくんですよ。その時にね、自分の能力の限界、力の限界で人生が終わるのではなく、それを超えてなお私たちは神に期待するっていう生き方が見出せるんだ。2022年、今日が最後の礼拝です。この1年は皆さんにとって一体どんな年でした？生きることのね、楽しさ、いっぱい笑い、いっぱいみんなで大騒ぎをした、そういう年だという人もいるでしょう。でもしんどさを経験した人もいるかもしれない。でもね、どうぞそのあなたも、救い主が生まれたんだ、ここからなんだ、これからなんだ、そうやってもう一回希望を見出してほしい。もしね、まだもがくそういう人がいるならば、私はお願いする。ぜひもがいていいよ。でもね、もがくんなら教会でもがいてねって。私たちの心は弱いから、一人ぼっちでいたらいつかちょっと元気をもらえてもすぐにしぼんでしまう。だけど本当に私たちの心を燃やし続けるために、神様と向き合い、一緒に礼拝する仲間たちと時を過ごしながら、私たちは希望を一つ一つ互いに確認し合う必要があるんだ。だからもがくんなら教会でもがいたらいい。私たち教会は一緒に生きる。ガリラヤから福音が告げられ、その福音が今この久留米にも伝えられているように、私たちはイエス様が私たちの救い主として与えられたことを互いに喜び合いながら歩み出していきましょう。2022年、なんだかんだ神の支えを感じながら歩んでこれた、よかった。新しい年、神様どうぞ私たちをしっかり祝福し導いてください。そう祈りながらこの1年を締めくくりたいと思います。一言お祈りをして宣教を終わりといたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、今朝2022年最後の礼拝、七転八倒するような1年を歩んできました。コロナはまだ続きますし、政治は無茶苦茶で、ロシアのウクライナ侵攻があって、平和と命と尊厳が脅かされるような1年でした。それぞれ個々人の人生振り返ってみても、生きづらさに直面したり、悲しい思いを経験した方々も多々あります。でも神様、あなたはそんな私たちを見捨てることなく、いつも御言葉を与え、慰め、整えながら、この一年を歩ませてくださいました。あなたが私たちと共に生きてくださったこと、伴ってくださる救い主イエス様が与えられていることを感謝いたします。クリスマスの喜びが私たちの中で数日したらしぼんでしまうのではなく、ずっとずっと燃え続けながら、この一年を締めくくり、また新たな一年へと歩み出せますように、あなたに心から感謝し、また期待し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。